岸田奈美と山本紗穂の悩みを握る寿司屋。へいらっしゃい。あいよ。へいへいへい。あいよ。お待ち。寿司屋って言ってたあれなんですけど、うんうん、私シラスが怖くて。
え？
なんですか？ちっちゃい、ちっちゃいのがいっぱい。
命の圧がすごくないですか？全員と目が合うっていう。そのなのであ
の、はい、たまに観光地に行くと、うん、漁港とかだと、まあ、シラス丼って大抵出てくるんですよ、うん
う
ん、
生だったりしますもんね。
そう、怖くて、ね、ちりめんじゃことかも怖いから、はい、おやつでそのちりめんじゃこが入ってると結構、うん、たまに最近ねあのポテトチップスとかにも入ってるやつあるんですよ。
ちりめんじゃこが、
ちりめんじゃこが、そう、怖いので、そう、好き嫌いはあるかもしれない。だからちりめんじゃこ入ってたら、あ、うん、ちょっとこう怖くて食べれないなみたいなのは。
へー、まあね、つぶらな瞳が全部ついてますもんね、
う
ん、
いやそう、
こっち見てますもんね。
命の圧が怖いんですよ。
え、じゃあアーモンドフィッシュとか、うん、なんかちっちゃいのが魚とかいっぱい入っててダメですか？
アーモンドフィッシュ、あー、あれか、あの煮干し、
そうそう、
怖い怖い怖い、
ちっちゃい煮干しの、
これの煮干しも命の圧が多
い。そっか、そう、なんだろうな、イクラは、
イクラも怖い、
あ、もうあれも命の、
そう、
あ、
多分ね、命の圧が大きいものってコレステロール値も高いんですよ、
う
ん、
あ、でもそうですね、痛風になりやすかったりとかね、か、確かに。いや、明太子まで行ったらどうですか？
明太子は好きです
ね。あそこまでちっちゃかったら、
あそこまで行くとあれまだ命の手前じゃないですか。あ、
そうですね、
そう、そうですね、だからまだその多分圧がまだ自我があんまないから、その大丈夫。
そっか、ちっちゃい上になんかギュッてネットに詰まってますもんね、うん、あの袋、
内臓、まだ私の中では、
そう、確かに、
であればまだ、
あ、
そう、なんか寿司屋と言いながら海鮮物が全然食べれない、
あ、なんか陸寿司のあれですよね。
そうなんですよ、
大ファンということで、
ね、陸上寿司って言って、
陸上寿司、
そう、丘の上で、うんうん、そう、私も今陸寿司って言われて、うん、陸寿司でいいんですよ全然。
あ、いいんですか？
で、あえて私陸上寿司っていう名付けをしたのかなって。海寿司、陸寿司が分かりやすいですよね。
確かに海上寿司とは言わないですもんね。
そうそうそう、
海中寿司とか、
そうなんですよ。海中寿司、うん、確かに、
うん、あ、じゃあそういう命の圧とかそういうのがあったりとかして、はい、ってことなんですか？
ばっかり言ってるだけかもしれない。その人にさ断るときにやっぱ大人になってから好き嫌いってやっぱ言いづらいじゃないですか、はい、だから適当な理由をこうつけて、うんうん、ね、あの宗教上の利用でとか言ったらもうそれ以上突っ込めないじゃないですか。だけどそれはさすがにちょっとなんか良くないので、
はいはい、
あの命の圧っていう言葉を使ってると、その分かる方にはこうやって山本さん的に笑ってくれるんですけど、はいはいはい、その真面目な方からは、
あ、ちょっと思想強いのかなみたいな感じ、
そう、そういう感じの人かなっていう。
あ、なんかなんていうんですかね、こう生き物を殺せないっていうか、こう
お肉食べるとお腹からお肉が鳴いてる声がするとかっていう、うんうん、あのね、ご自由ですよそんなものは。そういう自由なんですけど、
うんうんうん、
そこまで行くとちょっとギリギリちょっと危ない感じになっちゃうかもしれないので、これをやるからといってこのネタは持ってこようみたいなのありました？
持ち込み手ぶらで。
手ぶらで。
いや、これちょっと岸田さんの話、はい、今日でも本当に聞きたいなと思ってきたんで、はい、VR チャットの話めっちゃ面白くないですか？
VR チャットって割ともう今真面目にそのちゃんと使ってる人ってあんまいなくて、
うんうん、
もうなんか趣味で集まって匿名でそのネットミーム使いながらちょっと喋るみたいな。
ちなみにボイチャで話してるんですか、はい、それとも、うん、あの文字で？
あ、ボイチャが多いですね。ボイチャです、ボイチャ。
あ、じゃあみんな集まってダベってるっていうか、みんなでペチャクチャしてるて、
まあ、だから本当に自分のアバター、自分がその世界に行って、
うん、
もう手の動きとかも全部そのコントローラーを上げたら手を上がったりするので、はいはい、本当にそこに行って喋ってるぐらい、
へ
ー、そのものを、ね、やろうと思って、
うんうん、
で、ただ今 VR チャットってもうほとんど外国人の人ばっかなんですよ、
うん、あー、そうなんですね。
そう、なんか日本のなんか京都っぽいフィールドに行っても、うん、その外国人しかいなくて、
うんうん、
まあ、まず言語の壁で全く喋れないっていうそのフリーダムなギャグを飛ばされてしまって、さすがにわからんっていうので、うん、でそのワールドっていうそのなんていうの、世界がいっぱいあって、
うんうん、
その選べるんですよ、
うんうん、
でそのまあ選び方が結構難しくて、うん、なんかどうやって選んだらいいか分かんないから、どうしようと思って、どこ行ったらこれ私まともに喋れる人がいるんだろうと思って調べたら、うん、陣内智則の 漫才をみんなで鑑賞する部屋っていうのがあって、 まず陣内智則って出てる時点で日本人じゃんっていう、
うんうん、
でさすがにそんななんていうの、その言ったら悪いですけど、多分スペイン語でそんなに陣内智則様がそんなすごい翻訳されてさ、そのディズニー並みに人気があるって感じでも多分ないじゃないですか、うんうんうん、だからこれは絶対その馴染めると、
うん、ね、確かにね、間違いなく日本人で集まりがあるわけだからね。
でさ、陣内さん の、 そのちゃんとした、
うん、
そのコントというか、うん、あの見たことって、
うん、
私エンタの神様ぐらいしかなかったんですよ。
あ、はいはいはい、
あります、見たこと。
あ、そうですね、結構あるかな、はい、ね、あの VTR ネタっていうかね、
そうそうそうそう、スピッツのチェリーとかをカラオケで歌うとこう、うん、なんかあのほぼほぼ似てるスピッツの歌詞で、
うん、
ハンバーグの作り方を歌うみたいな細かいな、これ分かりづらいなあの、ま、うん、マーガリックネッタミンチを行くってあるじゃないですか、
はいはい、
あ
れが
マーガーリックネッタミンチ用お肉ってなってる、はいはい、天才ですよね、まあ、なんでこれ今スラスラ私言えるかってちゃんとそのチャットワールドに入るために勉強したんですよ、
はいはい、あ、ちゃんと事前にね、
そう、
えらい、
ちゃんとね、最近の作品とかも見たりお笑い好きの友達に聞いてさ
はいはい、はい、
でもう、もう陣内さんのネタはどれが来てもその、
うん、
ちゃんとこう解説もできるし、感
想も言えるし、しっかりファンと馴染めるようにしておいて、そうそうそうそう
って言って入ったんですよ
はい、はい、
あの VR チャットってすごい自由で、うん、ワールドの中にそのスクリーンとか作れるんですよね、
うんうん、
でそれでみんなで鑑賞、動画とか鑑賞するっていうので見たら、うん、延々とずっと外国人のそのがずっと流れてるっていう
え、それちょっといっぱい聞きたいことあるんですけど、
そうそうそう、
まずみんなおとなしくそれ見て
る、見てんのよ、
見てるんだ、
そう見てて、でしかもなんか外国語でみんな喋りながらそう、なんかクレヨンとかを持ってその空中になんか絵が描けるようになってて、はははなんかそれでみんなその模写してたりとかしたりとか子供がすごいキャーキャーキャーキャー笑いながら走り回ってたりとかして、
はい、
でその陣内智則を見る、
はい、
みんなで見る部屋っていうタイトルの看板の下の本当でかいスクリーンの、うん、が出てるものをちょっと遠巻きにみんな2人とか3人とかで並んで見てたりとか走り回ったりしてる。
え、それちょっと日本人はいました、
はい、いな、だから私怖くて一回出たんですよ
はい、はい、
でももう一回入ろうと思って、うん、なんかちょっとも
しかしたら間違え、
そう間違えたかもしれないと思って、
見間違え見た分もあるし、
そうでこう嵐かもしれないと思って、うんうんうん、その嵐ってことだから誰かにハッキングされてて、
うんうん、
そしたら次誰かが管理人がもう戻してくれるから、うん、
はいはい、
しばらく待ってようと思って1時間後にもう一回入ったんですよ、
はい、
まだずっと
ずっと流れてんだ、
そうずっと、うん、無法地帯やからずっとみんなで、でもう結構小声でボイチャで、
うん、
日本人の方いらっしゃいませんか、日本語わかる方いらっしゃいませんか、はいはいはい、って言ったらバーってなんか一人ウサギのアイコンの子がわーって来て、うん、あ、日本人かなと思ったら、うん、もうひたすらクレヨンで目の前にそのあのこの言葉であまり言えない絵を描かれてショックすぎて、
それはすごいですね、
怖くて泣いちゃったんですよねその なんだと思いますこれ理由は、なんでこんなことになったんだ明らかにだって陣内智則を鑑賞するチャットだからそ絶対日本人が作ったはずなんですよ、
はいはいはい、
なんでこんな、
最初はね、最初はみんな見てたと思いますよ、
陣内智則
をみんなで見てる回だったと思うんです最初は、
はいはい、
やっぱりどっかで廃墟になったんでしょうね、その建物が一回一回飽きて
飽き
て
見切っちゃって、もう別の遊びみんなでじゃあしようっていうので、その一回放置されたんだ、
一、ね、回だからそう、あの廃れて、
うん、れて
テナント募集みたいな状態になってそこに入ったテナントがそれだった、
外国人の方が、
そうそう、外国人の方がその
テナントスクリーンあるやんけってでかいスクリーンがあって誰もおらんやんけじゃあここで、
そうですよね、
そうや、
外国の方からしたらその陣内智則の動画を鑑賞する部屋っていうのも読めない
わけだから、読めないの、確かにね、
そうそうそう、
漢字だしね、
よくわかんない部屋だけど、うん、入ったら
スクリーンがあって
テナントだったっていう、
でかくて居抜きで居抜きで
そのままね使えるっていう椅子とかも
部屋も譲ってさ、ね、居抜き屋としてよ、そのどういうコンセプトの店なのそれはでもあるね、たまにあの明らかにこのなんていうの、うん、あの おもちゃ屋さんっぽい形だけど入ったら釣り具屋さん
みたいな、うん、あるある
あるある。陣内智則としてよ、そのなんていうのかな、エディ・マーフィーが出てくるとかさ、まだわかるじゃないですか。あれだよ、だからその理由としてその居抜き店舗っていうよりは、うんうんうん、あの廃墟にたまるそのヤンキーみたいな感じ、
ね、うん、ああはいはい、よく漫画とかにあるね、
あるある、
あのボロボロのコンクリートのビルにたまたむろしてるみたいな、
そうそうそうそう、集まってちょっと襲撃のね相談とかしたりする、うん、
それ映画とかでねよくね乱闘起こる場所です
よ
ね、
そうそうそう、
ね、周りに人いないから、
まあ、怖いのがその、
うんうん、
そのさえ置いとけば、
うんうん、
そのある一定の秩序が保たれてる。なんなら民度ちょっと高いんですよ、そのディズニーランド の、 はい、はい、あの今シンデレラ城前とかってもう TikTok を撮る、う
ん、ああなんか今ねちょっと話題になって、
その歩いてたら邪魔だなって思う時とかあるじゃないですか、うんうん、だから秩序があんまりそのないなっていう中で、
うん、
それに比べたら全然秩序はあるんですよ。そこは
あみんなちゃんと、
はい、
あの腰掛けて、
そうそう、
こうまあね誰に迷惑かけるでもなくお絵描きしてるだけですもんね。
そうであの等間隔でね、その、
はいはい、
何人か2人で喋ってたり3人で喋ってるんですけど、はいはい、そのある程度その声が干渉しないようにちょっとみんな離れた位置に、
鴨川でしたっけ、
そう鴨川、そう
鴨川みたいになってんだ、カップル
鴨川ディスタンスですよ。あの東京都の鴨川 の、 その、ね、川はカップルがいっぱい集まるんですけど、うん、お互いこう邪魔しないように2人ずつでこう
綺麗、うん、にね
綺麗にな
んかね開けるっていう有名ななんかね、
そう
見たことはあるんです
けど、だからよっぽどその、うん、自治できてるんですよ、うん、今度お連れしますよ VR チャットちょっと
行きましょう、そうちょっとね、まあ、
ディスタンス
見たいですもんね。
レギュレーション的に大丈夫なのかしら。
一緒に行きましょうよ。
あ行きましょう。
陣内智則。
陣内智則と また別のテナントになってる可能性がありますよね。その
次いいですか。聞いても、
はい、
ちょっと意味が分からなかったんですけど、
はいはい、
高級店行くと大抵
あこれね。
何ですかこれ。
香りだけでもお試しくださいって言われて帰らされる。
どういうことです、そんなことなくないですか。
うちのおかんがバブルの申し子なんですよ、うん、
あ 世代的に
そう昭和の60年代生まれで、なので、まあ、百貨店とか好きなんですよ、デパートとか、
うんうん、
たまに付き合ってその百貨店に行くんですよね、うん、で、うん、あのこの間エルメスに行ったんですよ、
ね、はいはい、
で、まあ、エルメスって、うん、その私もあんまハイブランド詳しくなかったんですけど、
うん、
もういろいろあるじゃないですか、グッチとかヴィトンとか、うん、プラダとか飛び抜けて高いんですよエルメスって。やっぱ
あそうなんだ、
そう
へえ
そのまずね、カバンが100万円からぐらいしか売ってないっていう、
すごいな、入ったことないです、
うん、ものすごく今興味がなさそうな相槌だからわかりますよその気持ちはそうそうそう、
まあ多分買うことないですもんね一生は、この先この先もう交わることのない。
100万のカバンはね、うん、あのバーキンと呼ばれる、
うん、
でバーキンってやつ多分200万ぐらいしますからね普通に。
へー でもなんか価値も落ちないんですよね、
は
い、確か
そうなのよ、バーキンは昔からそうあるから買って、
うん、
そのまま売ると、
うん、
まあなんか逆にそのバーキンってあんまり同じ柄とか色のやつがないらしくて、
うんうんうん、
で普通に行っても買えないんですよ、店頭に並んでなくて。
へー、
そうでバーキンありますかってでそのお客さんがちゃんとしたお客さんだと認められると、うん、お店の奥から1個だけ出てくるみたいな。
へえ、小汚い格好で行ったら
そう
もう売り切れです
みたいな。で私行ってしまったんですよ。
あ、はいはい、
さすがにバーキンは買えないなと思ったけど、
うんうん、
エルメスどんなもんかな、うん、みたいな。
すごい勇気ある。
で意外とエルメスの革製品は高いんですけど、はい、アクセサリー指輪とかは結構安いんですよ、
うん、
その
あそうなんだ。
そう5万円とか6万円とかで、
あ
もっとしそうじゃないですか。
そんなもんなんですね。
そう安くて
知らなかった。
そう、
うんうん、
でお母さんの誕生日だから、
うん、
あまあじゃあ誕生日で、
うん、
買おうかで私もなんかいいやつあったら買おうかなとかって言って入ったんですよ、
うんうんうん、
そしたらもうすごいすっごい綺麗な店員さんがついてきてくれて、うん、あこんにちはって言ってでねえっつってこんにちはでよかったら香りだけでもお試しされていってくださいって言われて私ええと思いながら、はい、香水の棚に呼ばれて、うん、で香水 の、 テスターを、うん、なんか7種類ぐらいあったんですけどそれを1個ずつなんか腕とかにつけたりそのお母さんの腕につけたり髪につけたりして、うん、これいい香りですよなんかお庭をイメージした香りなんですよっていう、はいはいはい って思ってあのよかったらあのこれだけでも記念にって言われて返されたんですよ。
えそういうことですか。これ
そういうこと。
あそれ何なんですか。
だから汚い格好してたからじゃないです
か。あのあれですよね、結構他のブランドもそうですけど、はい、香水だけは買える値段だったりしますね。1万そうとか1万ちょ
っとシャネルとかね。
そうですよね、
普通に買える OL さんとか
も買ってる。もうそれぐらいしか買えないだろうみたいな意味なんですか。
いやわかんない、まあさすがにさ、うんうん、天下のさそんなブランドさんがさそんな人をさあの、うんわかんない、でもわかんない、馬に達してないからかな、わかんないですけど馬を大事にしなさそうに見えたのかわかんないですまあだからさす単純に多分、まあ、コロナでその人も少なくしてるし、うんうん、忙しかったのかなって思いながら、まあ、確かに私全身すごい汚いユニクロ着ててお母さんもその行くつもりなくて散歩中に出てきたからはい、はいまあ、ユニクロのパーカーなんですよね、白いけどちょっと黄ばんだ感じのね、はいはい、それ で車椅子に乗ってるお母さんと私だから、うん、明らかに迷い込んだ感じが出てたのかなで香りだけでもお試しくださいって言われて、
そうそのなんかアクセサリーを見せてくださいみたいな隙はなかった、
は
い、
なかったね。もうだって、よかったら香りだけでもお試しされてお帰りくださいって言われたから
そ
うです、
ね、確かにそれは隙ないな。
そう入店した瞬間にもうゴールが決まってるんですよ。お前らはその香りをつけて帰れみたいな、ね、感じになっちゃってるからすごい。あのでもあのその後別に別の店舗に行ったら、うんうん、あのめちゃくちゃ優しく対応してくださって買えたので、うんまあ、全然多分その店舗とたまたまその店員さんがそっかったかもしれないですけど、
へ
その時にあの、ね、すごいそれが印象的で、うん、今度京都に、うんうん、そのまた綺麗ななんかね高い服屋さんがあったんです、うん、あ服屋さんごめん紅茶屋さんだ
紅茶屋さん
紅茶屋さんがあったんですよ、
は
い、で結構高くてアールグレイ その茶葉で7000円とか、
うん、うわで結構高い。
そうあのすっごい高そうなところで、あのティーバッグじゃなくても本当に葉っぱを売ってるんですけど、うん、カンカンに入った、うん、でこれ紅茶屋さんなんだと思って見てたらなんか宝石店みたいな見た目で、うん、そしてもうスーツすごい綺麗に着たお兄さんがこんにちはって言って、うん、よかったらあの香りだけでもお試ししていってくださいって言われてその後ろにある壺みたいなのをボンって持ってきて、うん、これなんか70年もののアールグレイなんですよってパカって言ってなんかすごいな霧のジュディ・ヨングが持ってるようなさあの扇
はいはいはい、はい、
ファサってこっちにその匂いを送ってくれて、
はいはい、
いいでしょうって言われてでまたパカってそれ蓋されて、うんうん、終わりだから京都ってその、はい、帰ってほしいお客さんにお茶漬け出すとか
あ、ね、言いますよね。
言うじゃないですか、
うんうん
うん、あと、まあ、京都に限らず全国とかでも、うん、その早く帰ってほしかったらこうなんかガチャガチャ音立ってちょっとこう後片付けするとかね、
うんうんうん、
あだからこれの最上級 の、うん、その丁寧な表現って、うん、よかったら香りだけでも試していってくださいとりあえず嗅がせるってことなんだって思いました
はい、あーそうなんだ。
そう、
やっぱねでもそうですよね。私もやっぱりその身なりで、
はい、
あの金持つそうとは絶対思われないんで、
はい、
やっぱり怖くて入れないのとそうですよね。あでもそっかグッチとかにひょろっと入ったことがあるけど、
うんうん、
やっぱり接客される前に怖くて出てきちゃうっていうのがあるんで
緊張しますよね。そのまず見てるだけっていうのが存在しないから、
うんうん、
声かけられたいタイプですか。
いやかけられたくないです。
わかる私もそうです、
ね、いやでもね声バーキンとかまさにこう、はい、声かけてもらわなきゃ買えないわけですもんね。
そうそう
店員さんってある程度顔なじみになったりしなきゃいけないってことなんですかね。
いやそれがさできない、うんその、
うんうん、
私初対面の人とはめっちゃ愛想よくできるし、
うんう
ん、なんなら一笑い二笑いするようなユーモアのビットに飛んだセンスもあると自負してるんですよ、
はいはい、
微妙に名前とか覚えられるといけなくなっちゃうんですよね。
あーねそれもう私もまさにそうですね。
なんか言ってませんでしたっけ、なんか私何かの漫画で見た気がする、
う
ん、
あそうそう今日もあくびですって漫画で、
はい、
ラーメン屋さんに顔を覚えられたら二度といけないっていう漫画を書いて、はい、若干焦げました。
あー焦げた
若干焦げましたね。
あれねその店員さんは岸田奈美と山本紗穂の悩みを握る寿司屋。リスナーの皆さんのですね悩みを勝手に握って勝手に寿司にして解決せずに、食べていくっていう番組なので、 ぜひですね、皆さんがお持ちの悩みとか、まあ、悩んでなくても何でもいいのでネタになりそうなことがあれば、私と山本さんがね愉快に楽しく喋っていきますので、いただければと思います。ツイッターでいただける場合はハッシュタグ悩みを握る寿司屋で投稿していただければと思います。まあ、何でもね方法はいいので、岸田奈美のツイッター見ていただければ、その日その日募集方法が DM になったりリプライになったりすると思うので、ね、